はい。ではですね、今回は、この私がご紹介しているディスカバリーアカデミー、こちらの制作者さん、小沢さんをお招きして、このディスカバリーアカデミーを作ろうと思った理由、その経緯、思い、そういったところを語っていただきたいと思います。合わせてですね、これからこのネットビジネス、今後の可能性とか、できればこの新鋭の方にもぜひ参戦していただきたいので、そこら辺の考え方とかもお聞かせいただければ大変嬉しいかと思いますので、まずはご紹介いたします。では小沢さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。株式会社ディスカバリーで、あとはディスカバリーアカデミーの販売者の、小沢龍太と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。
では簡単でいいんですけれども、ちょっと今これを作る状況とかもあるんですけども、どういう方かっていうところですね。
どういうことか。
どういう方か、どういうビジネスをされていて、今までの経緯とかでいいので、自己紹介がてら教えていただければ助かります。
僕が生まれた時から喋ればいいですかね。
いや、ちょっとそこは長くなるかもしれないので、ディスカバリーアカデミーを作ろうと思ったかなっていう、そのちょっとぐらい前ですね。インターネットビジネスの心がかかりていて、ところぐらいからで、はい。はい、よろしくお願いし
最初、
ま
簡単なこう経歴。一応、僕は2011年くらいから、アフリエイトという、ね、ビジネスをやり始めました。もう今からもう9年前か。この収録時が2020年なので、はい、9年前にアフリエイトを始めて、で、そこからまあそうですね、大体半年間は鳴かず飛ばずの日々が続いて、で、まあそこから、また、まあいろいろ経緯はあるんですけども、頑張って、まあいわゆる月収100万円と、いうところを稼ぐことができました。で、2013年だな。2013年の4月頃に、今の株式会社ディスカバリーを立ち上げまして。で、そこからもう基本的にはもう、教材を販売して、で、アフリエイトのやり方を教えてますっていう形ですね。で、前作アフリエイトディスカバリーであったりとか、今回販売しているディスカバリーアカデミーだったりとか、あとはまあ、個別でコンサルティングさせていただいたりとかね、そういったものを商品として、販売させていただいたり、もちろん個人でもそのブログでアフィリエイトで収入を得たりとか、あとはまた別事業をやりながらやっておりますというのがまあ簡単な僕のプロフィールです。
どうもありがとうございます。
はい。
では、早速なんですけれども、そのディスカバリーアカデミー、そういう商材って、今回皆さんにご紹介させていただいているカリキュラムなんですけれども、これを作ろうと思った理由というか、商材として売ろうと思ったっていうのはもう根本的な理由だと思うんですけれども、ただ、でもそれだけではなくって、何かこう思いとかきっかけとかがあったんじゃないかなと思うんですよね。
あります
ちょっと、
ね。
教えていただければと思います。
さっき、ちらっとお話に出た、僕、今のディスカバリーアカデミーの前に、アフリエイトディスカバリーという教材を販売してたんですね。
それ
で、
も同じような内容ですかね。
そうですね。要はアフリエイトブログ、メルマガを使って商品を販売しますよっていうやり方を教えてる教材。これはまあ基本的にはそんなに変わらないです。教えてる内容とか自体は。なんですけども、一つその、前作は6152本売れたんですよ。情報商材としては、かなり上位に入るぐらいの、販売本数なんですけども、ただ、その教材の実践者さんを見てて、すごくやっぱりもったいないなというか、もったいない実践の仕方をされている方が非常に多かったんですよ。それは何かっていうと、飛ばす。
飛ばす。
そう、飛ばす。教材をばって、以前は PDF で渡してたんですね。1章から5章まで PDF ボーンって渡して、さあ実践してください。っていう感じで、やってもらってたんですけども、ただ、そこにやっぱり問題が生じるところがあって、まず一つは、今言った飛ばすっていうところ。
だから、1、2、3っていかなくて、
いか
1、
ない。
3、5ってやっちゃうって
そう、
こ
いきなり5とか行くんですよ。
いきなり5とかね、1もなくてね。
5章には、ステップメールで自動収入を得る方法みたいなことが書かれてるんですよ。
魅力的なんだ、そっち
魅
が。
力的じゃないですか、それを見る。 魅力的にすごく感じちゃうんですけども、ただこれっていきなりやるには非常に難しいことを書かれてるんですよ。例えば、例えるならば、うん、一章は足し算を学びます。
はい。
うん、足し算、引き算、掛け算、割り算と基礎のところを学びますと。うん。うん、まあ、それに対して五章っていうのは因数分解とか、
ああ、なるほど。
もっと言えば微分積分とか、
うん
う
ん、
そういうところを書いてるようなものなんですよ。なのに、いきなり足し算、引き算、掛け算、割り算の基礎をぶっ飛ばして、
うん、
微分積分に来ようとするんですよ、みんな。
あ、なるほどです、ね。
そして実際やろうとして、わけがわからない、
うん。
ってなっちゃうんですよ。うん。そういうふうに陥る人が非常に多かった。
あ、まあでも、やっぱりやりたいとこから見ますもんね。
そうなんですよね。やりたいところを魅力的に感じるところを、
うん、
あ、やりゃいいでしょうみたいな感じのところを、やっぱりやろうとしてしまうんですよね。うん、そう。で、あと、もう一つの問題としては、特にまあ、今回、リンゴさんのターゲットであるシニア層の方に非常に多かったんですけども、はい、いっぺんに渡しちゃうと、
はい、
どこから何を手をつけたらいいのかわからないっていう方が実は、
あります、それ、うん。
うん、結構多かったんです。
そうですね。
そう。
迷ってますね。
そうなんですよ、はい。うん。順番通りにやれば、いいでしょって当時の僕は思ってたんですけども、うんうん、やっぱりいっぺんに渡しちゃうとどこからどう進めればいいのかがやっぱり分からなくなっちゃう、うんうん、そういう人がねすごく多かったんです実は。
ここはめちゃくちゃ納得です、
う
ん、はい。
そうです、ね、
思います
と言
った、私がこれを進めてる理由もそこなんですけどね。
なるほどね。
順番に、はい、順番にできる、
ね、そういうことですよね、うん、といったところで、じゃあその問題をどうにかこうにかやっぱり解消していきたいと、うん、いうところでディスカバリーアカデミーっていうのが生まれたんですね。で、実際ディスカバリーアカデミーのカリキュラムっていうのは、まあ、順番にこなさないといけないんですよ、
はい、
飛ばせない、うん、なんだこう PDF 一気にバーンって渡して、はい、じゃああとは頑張ってじゃなくて、もう一章ずつ進めていかなきゃいけないんですよ、うん、で一章を動画の講座を見ますと、そしたら課題を出さないと次の講座に進めないんですよ。
そうですね、もう本当に
これ、うん、そうなんです
よ、うん、やってみるととてもいいシステムですよね、うん、
だから、うん、本当もう強制的に順番に進めざるを得ないんですよ、うん、しかも課題を進めていただきながらちゃんと実践もできてるんですよ、
はい、
うん、課題の中にはブログの記事を書きましょう、もうそれも本物のブログですよ、はい、自分練習用とかじゃなくて、実際にユーザーさんに公開するブログの中に記事を書きましょうとか、
はい、
実際にメルマガでユーザーさんに対して配信をしましょうとか、
はい、
そういう課題があるんですよ、
はい、
だから課題を進めていきながら実際にビジネスも進めていけるよと、うん、そういう教材をやっぱりこう迷いなく進めていただけるように作りたかったっていうのが、うん、ディスカバリーアカデミーを作った経緯
ですね。なるほどですね。だから以前にそうでないシステムでうまくいかなかったこととか、ちょっとそうでない人たちをたくさん見てしまって、まあ、そこをなんとかしたいっていう思いが良かったということですよね。
かなり良かったですね。だから売れてたにもかかわらず、半年販売を止めてまで、うん、ディスカバリーアカデミーを作りました。
あ、なるほどですね。いきなりね、これを考えたんだったらすごいなっていうふうにはちょっと思ったりもしたんですけど、やっぱりそういうことではなくて、試行錯誤があっての、
うん、そうですね、試行錯誤しましたね、はい、どんな教材にしようかっていうのを本当に半年近く悩みましたよ、うんうん、
どうやったらこう飛ばさずに、どうやったら迷わずにたどり着いてもらえるかっていう、はい、
そうですね、ディスカバリーアカデミーのやっぱり一つのテーマとしては、
はい、
挫折しないっていうところをテーマとしてるんですよね、うん、もちろん今のカリキュラムでも挫折者ゼロではないです、やっぱり、
はい、
うん、それでもできるだけやっぱり挫折者を減らしたり少なくしたい、うん、実践できるようにしてほしいっていう思いを込めて作ってます、
うん、ありがとうございます、
はい、
今のお話の中にもあったんですけれども、うん、まあ、シニア層もですね、うん、私が今、まあ、ターゲットとさせていただいていて、で本当にシニアの方からお問い合わせが来ることも多いですし、実際にディスカバリーアカデミーを私から購入くださって頑張っている方は本当に60代、70 70代、もうちょっと上っていう方も本当にいらっしゃるんですよね。うん、皆さん、本当私が感心するぐらい熱いですし、うん、
はい、
なんか前向きですし、うん、へーって思うぐらい、うん、なんだろうな、エネルギーを持たれていて、
うん、
もう見習うことばっかりなんですけれども、
うんうん、
でもまだこうね、あの、そうは言ってもと思っていらっしゃる、これを聞いていらっしゃる方もいらっしゃると思うので、
うん、
そこの可能性についてちょっと小沢さんの思うところっていうのを聞かせていただければと思います。
うんうんうん、可能性ですか。
はい、
うんうんうん、
このシニアの方、これから、うん、まあ今までもしかしたら慣れてなかったインターネットかもしれないし、うん、あんまり触ってこなかったパソコンかもしれないし、
うんうん、
信じてるんだけどそれほどでもないとかみたいな、うん、ちょっとした躊躇心があったりとか、
うんうん、
でもこれからね、まだまだ人生長いこと生きていく中で、
うん
うん、この世界はやっぱり私は魅力的だし、
うん、
ぜひ使いこなしてほしいなと思うんです
よね。あ、なるほどね、
うん、うん、
そうですね。インターネットの何よりのいいところってつながれるっていうところが僕はすごく魅力的だと思ってて。
なるほど。
そう、手軽につながれる。
うん、
うん、やっぱりその特にやっぱり年齢をやっぱり進んでいけば進んでいくほど、まあやっぱり足腰もどうしても弱くなったりして、うん、なかなかこうお友達に会いたくても会えなかったりとかね、あとはお孫さんのね顔見たいのになかなか行けなかったりとかっていう風になっていくわけじゃないですか。それはもう年を取っていく以上ね、それはどうしようもないことだと思うんですよ。それでもやっぱりどこにいたとしてもつながっていける、うん、というのがやっぱりインターネットのすごいいいとこだと思ってて。
そうですね。
そうなんですよ、いろんな人に会える、
うん、
うん、それこそもう世界中の人と、
はい、
うん、コンタクトを取ることができるっていうのはもうものすごくやっぱり魅力的なものだと僕は思ってて、うん、そうそう、僕もやっぱりこのインターネットを使ってるからこそ今こうやって、まあリンゴさんの場合は岡山に住んでるわけで、
はい、700キロ800キロ
もっと800キロ
800キロぐらい離れてますかね。
800キロぐらい離れてるわけですよね、
はい、
でもこれでもリアルタイムでこうやってお話をできてるわけですよ、
うん、
というかそもそもインターネットというものがなかったら多分僕ら2人は出会ってない。
そうですね、
絶対にね、
うん、
うん、接点もまず僕はもう岡山に行くことはまず基本的にないだろうし、そんなに、
うん、本当に
そう思います。なかったと思います本当に、うん、
まあ、つながるっていうのは本当に、まあ、ネットの中でもやっぱりこういろんなね縁とかタイミングとかはあると思うんですよね。リアルタイムと同じ、リアルの世界と同じようにね、なんかそこがやっぱりいいとこでもあり素敵ですよね。
だすごい僕は素敵だと思いますよ、うん、そうだ、すごく僕はいいツールだと思ってて、うんうん、だからシニア層の方にもやっぱり活用してほしいツールの一つだし、うん、うん、そうそう、まあね、なんだろうな、インターネットにこうあまりいい印象を、ね、持ってない人も結構多いと思うんですけどもね、うん、なんか怪しいんじゃないかなとか、
そう、
うんうん、そうそうそうそう、もちろんそれは確かにインターネットの側面としてありますよ、
うん、
うん、詐欺だったり怪しいだったり、うんうん、でもそれって多分インターネットに限らず普通に生きててもまああることじゃないですか。
そうそうそう、
気をつけなきゃ、
ね、目の前に見えててもね、
そうそうそうそう、
からこそね、うん、分からないっていうところ
が、ね、そうそうそう、ありますよね。
そうそうそう
そ
う、だ
からそんなに過剰に怖がる必要もないと思いますし、うん、使ってたらあ、こんなにいいツールなんだなっていうのが分かってくれるくださるかなと僕は思ってます。
だから先日ちょっとテレビでいいセリフを見たんですけど、今のこのシチュエーションにぴったりだなと思うので、
うん、
今まではそばにいる、すぐ近くに、リアルでね、もう手が届くとこにいるけど、
うん、
なんか見えてなかったりと孤独だったり、
うん、
すごいする世の中になってしまったけども、うん、こうやって離れて、
うん、
そばにいれない、つながってないんだけれども相手を思いやる、
うん、
だから孤独じゃない、そばにいないんだけど孤独ではない世界がこれから広がるんだよみたいな話をされてたことがあって、
うん、
だから近くにいて一緒にいるけど孤独、
うん、
でもこっちのネットだと別に近くにない、そばにいないんだけどもつながっていて一人じゃないみたいな、
うん、
なんか表現をされている方がいらっしゃって、ああなるほどねとかってね、
うんうんうん、そうですね、それは本当にこれからどんどん加速していくと思いますよ、うんうん、なんかいろいろその面白い技術も結構開発されてて、
うん、
それこそ遠隔にいても 相手のその、なんだろう。相手、まあ、相手じゃなくてもいいんですけども、匂いを遠隔で、パスコードができるだったりとか、そういうことね、バーチャルリアリティとか、そういうのが実現すれば、本当にこう、その人が目の前にいるかのような、バーチャルのその映像というか、まあ、よく映画であるじゃないですか、
そ
う。あれが本当に
そう。ね、はい。
技術的にはもう実現可能なはずなんですよ。それが一般化するか、するのはもっともっと先だと思うんですけど、そういうのがもう今後当たり前になっていくので、離れていても、そんなに気にならないというか、
ね、楽し
みも接点が持てるっていう、面白い世の中になると思いますよ。
ありがとうございます。じゃあ、もう一個だけ聞きたいんですけれども、今人生100年時代とか言われていて、昔なら60歳、65歳で定年すると、まあ、そのままちょっと、まあ、あと惰性で生きれるかなとかぐらいの年代だったのが、100歳まで生きるとなると、60歳で定年してもちょっと惰性ではね、生き抜いていけない。なんか、やっぱりもう一つ、なんか自分なりに世界を持ったりとか、なんか生き方をちゃんと持たないと、いけないんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、そのためにも自立してちゃんと自分の世界を持ってほしいなっていうのが私のこうブログとかビジネスのテーマでもあるんですけれどもね、そういう意味でなんかちょっと小田和さんからメッセージというか、まあ、自分ならどう生きるかとか、こんなふうに今の人たちに来てほしいっていうような思いがあればお聞かせください、
なるほどね。なんか僕なんかね、その年上のご先輩方に言ってもいいのかなって思うんですけども、
こう期待してるとことか、こう生きてほしいとか、まあ、こうありたいとか、こうやったらいいだろうなみたいな、
そうです
ね、思うところがやはり、はい、
まあ見てて思うの、まあすごくやっぱりそのもう知識も経験も豊富でね、皆様本当にもういろんな知識経験豊富だと思うんですけども、まあ、全員じゃないです。全員じゃないですけども、すごく、一つもったいないなというか、もっともこうやったら、ね、もっともっと人生楽しくなるんじゃないかなと思うのは、新しい情報に対する、捉え方というか、なんかこう、新しい情報をやっぱりその、もう、いやもう俺は私はもうそういうのよくわかんないからっていう感じで、排除する方も結構やっぱり多く見てきたので、それがすごくやっぱりもったいないなと、思うんですね。例えば、実は80代 YouTuber みたいな人が実はい
るんですけ
ど、その人はやっぱりこううまく今のそういう生き方というか、技術っていうのをしっかりとこう、自分に取り入れて、すごく楽しそうに。
そうですね。そんなにね、まあ、難しそうに感じるけど、いざやってみると、ね、
意外とね、
する
わけですよ。やっぱすごくその人は楽しそうですよ。生き方として。すごく楽しそうです。それ、まあ、否定するんじゃなくて、自分もちょっとやってみようかなっていう、そういう気持ちでこうやってみて、結構楽しいなっていうふうになるかもしれないじゃないですか。そうそうそう。なんだろう、こう、新しいものをやっぱりその頭ごなしにこう否定するんじゃなくて、そういうのもあるんだなっていう感じで、ちょっと、やってみていただけると、もっともっと楽しめるんじゃないかなというのが。逆に僕もやっぱりその、年齢が上の方からすごく学ばせていただくことも多いわけですよ。ものすごく多いですよ、本当に。そういう、やっぱり、自分が経験してなかったこととか、そういう話を聞くと、ものすごく勉強になるんですよ。経験、もう絶対経験できないこととかね。そういう話を聞くと、やっぱすごく勉強になるし、それでまあ逆もしかり、だと僕は思ってるんです。だから僕は結構、年下から学ぶことも結構多いです、僕自身も。今の20代だったり10代の文化ってまた全然違うわけですよ、僕とは。
そうですね。
今34なんですけど、今の20代の人の文化、今の10代の人の文化っていうのはやっぱもう僕とは全然違うんですよ。じゃあそれを、今の若い人はこんなことやってんだね、へえ、で終わらせるのはすごく僕はもったいないなって思ってて、 逆にそれをもう取り入れて自分のこう糧としていくというか、それがやっぱりどんどん成長にもつながるんじゃないかなと思って、そういったものを学んでます、僕は。うん、
なるほどですね。ありがとうございます。特にこう今もネットの世界 見渡してもね、こう、うん、若い人の意見はいっぱいあるんですけれども、なかなかですね、年代の高い方の意見とかっていうのが反映されてたりとか、こう入手できるっていうところは少ないと思うんですよね。
うんうんうん、そうですね。
時代だからこそこう発信をしっかりしていただけたら、ね、まだまだっていうところが、
うん、
エネルギーが出てくるんじゃないかなと期待したいですね。
そうですね、すごいそれはもう楽しみにしてます、うん、
はい、
若い人には若い人のできることもあって、うんうん、でもまあ年齢がね、例えばシニア層の方にはシニア層の方でできることはあるし、
はい、
うん、お互いできることできないことは僕はあると思ってるんですよ、うまいことやっぱり相乗効果が生まれれば、うん、もっと面白い世の中になるんじゃないかなと思いますね、うん、
はい、
うん、若い人のこう熱さ、
はい、
うん、あとはそのね、こう積み重ねてきたシニアの方たちのこう、うん、冷静な目とか、うん、そういうのをね、うまく組み合わせれば僕は面白いと思います、
ね、その組み合わせたり交流もリアルなこう世界よりもずっと簡単にというかね、うん、気さくにできるシステムだったりとか、うん、そういったシーンがたくさんありますもんね、インターネットの中にね。
たくさんありますよ、うん、本当にもう至るところにありますよ、というか、それでいいんですかね。
そうですね、ありがとうございます。でもなんかこう世界観というか、なんか見えてきたものがある気がするので、
うんうん、
はい、ちょっと私もますますそこを目指して、ちょっといろんな世界を皆さんにご紹介しながら、できるだけ1個でも2個でもね、うん、便利な世の中を、はい、一緒に生きていけたらなと思います。
ね、うん、はい、ぜひぜひ。
では本当に今日はどうもお忙しい中ありがとうございました。貴重なご意見いただいて、ぜひぜひこれからシニア層も頑張っていけるようにそう努力しますので、はい、よろしくお願いいたします。
楽しみにしています。
はい、すみません、どうも、
はい、ありがとうござい
ます。失礼いたします。
失礼いたします。